DAW レッスン堀田です。
鈴木です。
この番組は DAW レッスンの講師陣2人が DAW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。 DAW レッスンはオンライン出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。 YouTube にも毎週様々な動画をアップしておりますのでぜひチェックお願いいたします。
はい、
というわけで、はい、ダウトーク、今回はですね、鈴木さん最近アコギ買ったじゃないですか。
また急に、っていうところの、はい、買いましたね。
急に入って前打ち合わせ通りですよ、はい、この辺で、はい、そのなんだろう、アコギ買ったってところからね、そのアコギの録音、まあこっちもアコギ結構弾いたりとかするんですけど、
はい、
なんだろう、その録音っていうのは結局何が正解なんですかねっていう、なんか星の数からねありそうなものを一緒に話していければいいのかななんていうところから始めていければと思うんですが、
はいはいはいはいはい、はい、
ぶっちゃけ すげえ種類と手法があるじゃないですか、はい、アコギの録音って、まあいろんな、まあどのジャンルによるかにもよると思うんだけど、
はい、
まあでも今回はポップスとかのところに視点を置いて話していければいいのかななんて思うとこではあるところ、
うんうん
うん、まあなんかそこら辺はふわっと考えてたんですけど、
はいはい、
まあでもお互いに、
ね、いろいろっていうのはマイキングって意味ですか？ソロギターっていう
まあマイキングだったりプリ選びだったりとかモノステレオ問題だったりとかいろいろあるとは思うんだ。
うんうんうんうん。そうですね、難しいですよね。
難しいですよね。
はい、
なんで、なんか、まあ、今回はそのポップス、まあ1個目というか今回はというか、
うん、
はポップスの中に入ってくるアコーギで、
はい、
マイキングとプリ選び、
はいはい、
モノステレオ、この3つって考えた時に、
はあはあ、
どう考える？みたいなところをまあ聞いてみたいし、僕も思うところを喋ってくれたら、むずい。
まあ自分で撮るっていう前提ですか、うん、これ。
そうだね。
そうだよね。それによってもやっぱ変わってきますもんね。
人に撮ってもらうんだったらね、まあそれはあれだけど、うん、今回はまあなるべくその家でやってるって、あの想定というか、
はいはいはいはい、はい、
このままなんだろう、今聞いてくださってる方もまあなんか得られるものがあればいいのかななんていうところから、
そうですね、そうですね、そうですね、は
い、っていうところから始めていければなっていうふうに思っている。結構これ困りません？プリ選びとか僕特に困るんだよね、どうするみたいな。
プリはですね、あんまり困んないかな、
う
ん、
困んない。結構決め打ちのものが
ある、うん、あるのしかないし、
あ、まあそれはそうなんだけど、選択肢が、まあ、うちらの場合はそれなりにあるじゃない。
はあ、はいはい。
ってなった時に、まあまあ最近買ったばっかりだからまだね、すぐ導入してるとは思い難いんだが、
まあでもそれよりも、うん、HM も変わりますけど一番後かなって思いますね、うん、個人的には。
お
マイクと場所の方が変わるじゃないですか。
まあそれはそうだ、うん、
音変わる順でやった方がいいよなって、そこに味付けするのが HA だと思っているところはやっぱりあるですね。ちょっとマイクからいきましょうか、
うん、
マイクですよね。実はこの間試したんですよ、いろいろ持ってるマイク全部とりあえずやってみようって、うん、
はいはいはい、
思って、87から MA1 まで、 MA1 ってあのノイマンの測定マイクまで一応取ってみたんですけど、
渋いことしてるね、うん、
そう、とりあえずあのマイクという名のものは全部取ってみようと思いまして、
はいはい、
でラージダイヤフラム、スモール測、あとオムニ測定用マイク、
はい、
でいろいろ試しましたけど、
はい、
やっぱスモールダイヤフラムが個人的には欲しいなって思う結末です、結論ですね。
ギュッとした感じで撮れる、
ラージダイヤフラムってやっぱりこうふくよかな感じになってくじゃないですか、
うん、
ちょっとこう、ね、マッチョなというか、なんでこう指弾きとかでこうかっこいいフレーズ弾けるんだったらいいんですけど、はいはいはい、そんな腕はないみたいな、
ストラムで頑張る
っていう、ね、そうそうそうそう、とかちょっとしたアルペジオみたいな、
うんうん、
で最終的にやっぱりポップス的に考えていくと、こうキラキラしたような音にしていく、
うん、
ということを考えるとローミッドはいらないなーっていう、
まあ削られがちだよね。
そうですね、そうですね、
うんうんうん、
そしたらスピード感が、シャカシャカ
言ってる部分が欲しいよねとかってこと、ね、
そうそうそうそうだね、スピード感のある音の方がいいなーって、う
ん、スピード感
思いましたね、
うん、これ難しいよね、このスピード感ってね。
うん、まあそうですね、そうですね、トランジェントがはっきりパンって出るやつみたいな、
ザリって感じで撮れるっていう風に言えばもっと伝わるんかな。
ちょっと印象変わりますけどね、その厳密に言うと、
ザリって言うとまた話変わってくるよな、
うん、
この辺の擬音が難しいとこですね。でもなんか言ってることはすごい伝わる、僕も
パーンって出るっていう感じですかね、擬音で言うと、
はいはいはい、はい、
かなとは思うんですけど、
うん、
まあ あそれはですね理想を言えばかなと今私自身では思ってます。もうそんなのいいんじゃねえのみたいなところもある。
はいはいはい、はい、
そこまで引けねえじゃんみたいな。無駄もないんですけど、
その腕の話はちょっと置いておいた方がいいよ多分。
そうです。なんで今手持ちのマイクで一番印象良かったのは、
はい、
あのノイマンの TLM102 でしたね。
でもこれラージになるんだよね。
一応ちっちゃいですけどね本体は。
うんうんうん、まあ、小ぶりは小ぶりだけど、
うん、そうですね、そうですね。
おちょうど程よい感じだったってこと
かな。ラージラージしてなくて87とかみたいに、
うん、
な感じとちょっと違う、すっきりしてて、まあ、これはこれでいいかなみたいなのはちょっと感じましたけれども。
今思ったけどさ、
はい、
ダイヤフラムに規格ってあるのかな。
え、どういうことですか。
その何万ミリっていうのが決まってたりするもの。
決まってないですよ。
ってことはやっぱ個体差によってそれなりにそのサイズ感が違うわけだよね。
まあ、とはいっても一般的には大体似たよったりなサイズですけどね、う
ん
う
ん
う
ん、いやなね、ね、だからてっきりもしかしたらこれ規格ってあったりするのかなってちょっとふと思ったんだよ。だラージって何ミリからですかって言われたら俺あんま分かんないもんね。
あっていうのはなんかあった気がしますよ、基準値みたいなのは。
へ、
1インチぐらいのものを一般的に大ラージっていうんじゃないですかね、うん、1インチ うん、それよりちっちゃいものをスモール、
うんうんうんうん、
確かこれあやふやですけれども、
あやふやですけどね。まあ僕もあやふやに今あれって思ったぐらいだった話なんですけど、
うん、そのぐらいだった気がしますね。でまあいわゆるっていうのがつくのかなとは思いますけどね、ラージもスモールも。
なるほどね。え、ちなみにこれさ102がさ、
はい、
2つあった場合、
はい、
まあ生産地1個しかないと思うんですけど、はい、2つで撮りたいと思う、
はい、思わない。
1本で撮る、
うんうん、
どこに立てる。
結局試した時にはうちのギターが割と何て言うんでしょう、下がないんですよ、
うん、
本体がちょっとちっちゃいっていうのもあって、
うん、
なので試した中ではサウンドホールを、
うん、
ネック側ちょっと煽って撮るみたいな。
ネック側に向けて撮るってこと。
ネック側からサウンドホールを狙うみたいな感じかな。
そうだよね、
うんうん、っていうのが一番、まあ、バランスいいのかなとは。
はいはい、スタンダードなやつだ。
まあまあそうですね、そうですね、
12フレあたりのところから狙っていくやつだよね。
うん、そうだね、そうだね。
あ、なるほどね。
かなって思いましたね。
やっぱここら辺は収束してくるとそこになるのかな。うちもそんな感じだもんな。
まあね、
あんまりサウンドホールのとこに穴のとこに入れまくると低域ドカンって出るから、
うんうん、
あんまりおすすめできないよなっていうか、まあそのソロギターとかだったりとかしたらまた話変わるんでしょうけども。
あとこう、柔らかい表現のやつとかはいい感じですけどね、うんうん、いや手の音なんだみたいな、
カスカス当たるんだよね。
そうですね。
カツンカツン言いまくる、ね、
っていうのはあるのかなと、はい
はい、なるほどね。
はい、
これちなみにさ、めんどくさいっていうさ話をさ全捨てしてさ、
はいはい、
言ったとしたらさ、
はい、
それでもやっぱ1なの。
日本で
取ったりする。
取らない、
取らない。
うん、
あ、
使わないもん。
うちと分かれるな。うちピエゾの音も取っていくっすよ。
あ、そうなんだ。
あ、こ、あ、まあエレアコだからだけどね。
うーん、
ピエゾの音と、
うん、
マイキングの音を取って、まあ桶中に突っ込むときに、
うん、うん
うん、一応2本で入れていく感じにしてますわね。ま
あ、そうなんだ。
うん、割と高い頻度でそうしているかもしれない。
うーん、
カチャカチャ言う音の方を、まあ、カチャカチャというか結構シャカシャカ言うじゃない、
うんうんうん、
ピエゾ側の方は。
そうですね、
それをもっと下バツって切って上だけ、なんだろう、ちょっと上げるというか煽るというかシャカシャカするようにして、
うん、
リバーブでウェって溶かして、
うん、
上物肺側だけ
うんうんうん、
なんか増幅したような感じにしたりとかすることがあるですね。
まあ
なんか 120% いつもそうしてるわけじゃないんですけど、一応保険として取ってることが結構多いかな。
まあそうですね、
うん、
本当になんて言うんでしょう、保険ですよね。
保険そうだね。たまにそこのピエゾの方にシマーかましたりとかすることもありますな。
なんかねピエゾの音をアコギとしてはなんか魅力がないよなって個人的に思っちゃう。
あんまりそうだよね、うん、いや言ってることはすごくわかる。あれ単体で聞くとウニってなるかなっては思うよね。
エレアコの音ですもんねやっぱ、うん、エレアコの音が欲しいんだったらいいと思うんですけど、アコギの音であれが出てくるとちょっと悲しい気持ちになっちゃうなみたいなところはあるんですけど、まあ、成分としてなんかその保険として要素として取っとくっていうのは、うん、ああなるほどって感じなんですけど、
うんうんうん、まあ面倒くささが2倍になるんで、
まあそうですね
だから面倒くささを全振り全捨てしてって言った場合、
うんうんうん、
そうそうそうそうって感じになるですね。まあ、あとはアコギがどれぐらい重要度を占めているかにもよるんですけど、
そうですね。なんか自分で撮るときにマルチマイクって難しい気がします。
ステレオバーとかでね、うちもスモールとか撮ってた時あったんですけどね、
うーん、
とかくめんどくさい。
だったらなんか2回弾いちゃった方が、
あそうだね、ダブらせるならね、うん、それもそうだよね。そう、なんかガシャガシャ感はそっちの方より増えるから。でも広がり感で言うんだったらステレオも結構悪くないと思うんですけどね。
うーん、まあそうですね、ステレオバーでやるんだったらいいとは思うんですけど、なんかあれですよ、スタジオで撮るみたいにボディ側とかってやっていくとやっぱ難易度はどんどん上がってきますし、問題も出やすいので、なんかこう手放しにおすすめですみたいなのは思わないんですよね、あんまり。
確かに難しいね。
なん難しい難しい。下手にやるんだったら一本集中で美味しいとこ狙えみたいな派ですね、どちらかというと。
確かにな。ボディの方にさ、
うんうん、
それこそダイナミックとか立てたりとかしたこともあったんだよ。
おうおう、
コーンってやつが欲しくて、
おうお
う、わけがないよね
そうだね思った通りにはいかないね、
あれみたいな、
うんうん、あでも あれドラムの取りとかにも似てますよね、そのアコギのマイキングって。割と
そうかもですね。
まあだから録音全体的に楽器の録音とは似たり寄ったりのところはあるんだとは思うんですけれども、
うん、なんか立体的にならないなみたいな感じになる、
うん、そうですね、そうですね、うん、なんてあとは、ちょっとロックっぽい感じだったら SM7B も悪くないなって思いました。
あ、 7B 悪くないというかむしろいいかもだよね。ギュッとした感じになる
で
しょ、
うん、なんか詰まった感じ、うん
うんうん、
なんていうでしょう、速度感っていうよりかは塊感みたいな、
はいはいはいはい、
ボディーブローみたいな感じのサウンドですね、
うんうん、なんかそのダイナミック使う時って結構ギュッとした感じに全体的になるじゃないですか、まあ、7B じゃなくてもそうだと思うんですけど、
うん、
だから一概に、うん、コンデンサと保険でもう一個取っとくのも悪かないんかなって結構思うんですけど、空気感が欲しいんだったらまあもちろんコンデンサにかなわないんですけど、
そうですね、
うん、
そうですね。
ただそうなると、
はい、
どこにじゃあ立てるんだってなったりとかするからすごく困るんですけど、
うんうん、となるとやっぱりあれなんですよ、スモールが欲しくなるんですよ、やっぱりちっちゃい。ラジは音的にもそうなんですけど、
はいはいはい、
スペース食うじゃないですかやつは、特にサイドアドレスが多いですから。
そうだね、ショートブームとかで下でピョってやってもさ、すぐにこう、うんうん、あっ邪魔だみたいな感じに、演奏のしやすさとかもね出てきちゃうものね、その辺ね。
そうですね、そうですね、なんか、うん、全然前は興味、正直あんま興味なかったんですけど、あの IK マルチメディアさんとかが、うん、こうサウンドホールに引っ掛けるやつあるじゃないですか。
はいはい、
ああいうのどうなんでしょうね、
試したことないね。
アイリグクリップでしたっけ、あのアコギのやつがあると思うんで、
うんうん、あるね、
アコースティックステージかな、
どうなんだろう、
確かに、まあ、ステージ用なんだと思うんですけど、名前が、
まあ、
名前
からして、まあね、うん、もしかしたら意外といい効果が結果が出たりとかする時もあるかもしれないですね。
まあそれこそなんていうんでしょう、サブのマイク代わりとして使ってみるとかは面白いかもしれないなみたいな、
はいはいはいはい、
使ったことないからあまりこうよよ
言えないところはあるんですけどじゃあちょっとパターンを変えて、今じゃあ、はい、今バンドの桶中に突っ込むパターンの話だったじゃないですか。
はいはいはい、
じゃあこれ例えば弾き語りのお兄さんが、じゃあ鈴木拓にやってきました、こんにちはっつって、
はい、
まあ、じゃあ僕でいいっすわ、で僕が楽器持って、まあ、ギター持って鈴木くん取ってくれっていう風になったらどうします、
はい、えどうしますと言いますと、
マイキングとかで弾き語り、まあギターと歌で、はい、あのまあ分けて撮るんだけど、ギターを なんかその広い感じでバーンって撮りたいんです、弾き語りのパターンでっていう。
あ、ギターだけしか入ってない。
そう、
あんま撮り方変わんない気がしますね。
一本でいく？
あの家で撮るんですよね。だって
家で撮る
だとしたら変なアンビ入れてもしょうがないかなって思っちゃうな。
おー、でも真ん中にドーンってギターが入ってくるだけになっちゃうんじゃない？広がらなくない？
まあまあね。
っていうので結構ここら辺も、まあ最近あんまないけど、その弾き語りさんに何だろう、マイク立てることないんですけど、その辺りでステレオのバーを覚えたっすよ。スモールでギュンってあのペケにして、
うんうん、
みたいな感じにしたんですけど、それ以外の形でももしかしたらあるよなって思いつつ、でもどうやってんのかなっていう、まあ単純な興味ですわ。
あ、そうですね、なんか純粋に弾き語りのっていうのはあんまりやったことがないので経験値が全然ないんですけれども、
はいはいはい、なんか意外と聞いてらっしゃる方ももしかしたらそういうのね好きな人もいるかなと思って想定で出してみたんだけど、うちの場合だとそのなんだろう、ラージをそのボディの近くに煽る感じで、うん、まあいつもの基本ですわな、
うん、
立てて、でちょっと離れたところでなんだろう L、R と X にしてステレオを取ったんですよ。
はあはあはあ、
ってやってみたんですけどね。でもなんか結構なんかアースワークスとか使ったりとかするときって上から取ったりとかもするじゃないですか。
うんうん、あれ指向性だしね。
あれなんだろうっていう風になったけどね、指向性の問題でか。
アースワークスはですね強いよね。
あれずるいよな。
強いよね。
なんかただこんなに立てて大丈夫かみたいな感じで来るじゃない、なんか 1,2,3,4 みたいな、
うん、
マルチマイクで本当に来るじゃない。
うん、
でさすがにうちの自宅にアースワークス4本はいらんぞってなるしな。
あ、そうですね。でもあれ SR とか1本でもやっぱ全然いいっすよ。ただまあ自宅用、自宅の、
うん
うん、自宅っていうのは何を想定するかなんですけど、
はいはい、
一般家庭の一般作業部屋、特に施工してない、
うんうん、
だったら変なアンビ飛んない方が失敗しない気がしますね。
うーん、リバーブで作る、
うん、
アンビの成分は、
うん、
そこはいつもあれなんだよな。
そこになんて言うんでしょう、夢は見ていないみたいなところは。
ここはドリーマーとしてはなんか言いたいんですけどね。
うーん、
ただあーんっていうところもあるから、遠目ででも撮ったりとかするやつ混ぜたりとかさ、結構その質感は出たりするんですけどね。
あ、それあれですよね、自作 IR 結構いいぞ問題にも通ずるとこありません？
あー、でもそんな感じかもしれん、
うん、なんかいいか悪いかではなく、あるかないかが結構でかいみたいなところもあるかもしれないですね。確かに、
うん、リバーブだけで頑張ろうとして私は死んだ経験があるんで、うんうん、
はいはいはいはい。
一回立ててみたら、まあ、一応あった方が まあなければね、使わなければ使わないで、うん、まあまあいいので、
うんうんうん、
一旦入れてみるっていうのもあれだよなって思う。その時にでもどこに立てんだっちゅう話になるんですけど、
うん、
うん、
うん、かな。難しいですけどね、あんまり、なんて、だから私は家で撮ろうっていうのがあんまりないかったから、発想として、
はいはいはいはい、
その前提はやっぱりあるんですけどね、
うん、
なんかリハーサルとかでだけでも、でもそっち行っちゃった方が楽なんじゃないかなみたいな、ちょっとお金かかっちゃいますけどね、どうしても、
うんうんうん、
っていうのは
リハースターの方が明らかに楽よ。
でしょ。
だって場所がまずスペースが違うからね。
そうですね、なんか他のスタジオからのこの音漏れとかっていうのを気にしなければ、ていうか気にしなければというか注意すればっていうことですけど、
うん、
かなみたいなとこありますけどね。まあ、歌撮るときとかもやっぱり違うなとは思います。
それはそうだと思いますね。それを言っちゃおしめようっていうところもありますけど、
そうなのかな。
はい、予算があるならば、もちろん予算と場所がそういうのがあるならば、
うん、
っていうとこだけど、大概結構そのやられてるその最初の頃の人たちはというか、そうじゃなくても割と家で撮ったりする人は多いと思うからね。
あ、そっか、
なんかいい知恵ないかなっていう風なところはそこから来ました。
いや、なんかちょっと話それちゃうんですけれども、うん、
はいはい、
アコギ改めてこう自分で弾いてたりすると、
はい、
なかなか音量でかいよね。あれ、
あ、そう、ピックで弾くと余計でかくなるかもね。
あの、いつもモニタースピーカーの音よりも出てますよと、音量。やっぱり
鈴木家は音がそんなに大きくないですからね。
あ、そうですか
と思いますけどね。
あ、
そんなにでかく出してるイメージは全く むしろすごい小さい出し方するんだなっていうイメージがついている。
そうですね、あんまり大きい音で使うと疲れちゃうっていうのはあるんですけど、
まあだから多分うちもだからそのずっとマックスピークでドーンと出したらそれはもう疲れちゃうというか集中力が持たないんで、
はあ、はい、いやなんでそうです、あのスピーカーからやっぱりでは出してる音よりも楽器の方がやっぱ大きいよなって当たり前のことを思ったわけですよ。
うんうんうんうん。
なので集合住宅とかって楽器家のとこじゃないとなかなか厳しいんじゃないかな、アコギとかって思ったところはあって。
外で弾いてる方結構いらっしゃいますよ、だから車の中とか。
ああそうなんだ、だからそれも含めての家で撮るのってところに固執しなくてもっていうのはあったんですよ。
ああそうですね、それだったら厳しい、まあね、もともとのスタート地点が厳しい、
なんかそのビクビクして撮るんだったらスタジオで爆音で気持ちよく撮った方がいいんじゃないのかなっていう。
そうだ、うん、おっしゃる通りです
かなって、
うん、それはそう、うん、
で自分でできる対策ってあんまないじゃないですか、その音を防ぐという意味で。
防ぐ
防音遮音っていうのって相当気合入ってないと自分では無理じゃないですか。
うんうん、
だからどうしてもその楽器の収録ってなると、はい、あの難易度上がっちゃうよなっていう。
まあそうだね、壁ドンされるのをビビりながら撮るのは無理だかもしれんな。
うん、うん、ですよね、なんか精神衛生上こう、
まあ、できるならっていう感じだろうね。
うん、そうですね、それは感じますね。
うんうんうんうん、僕もずれてたのかもしれない。
だって堀竹も音出せる環境じゃないですか。
出せますね、フルストロークで出しても全く問題ない。
多分あれ一般の家庭マンションとかでやると結構やばいと思いません？冷静に考えると。
うちは出すからな。確かにそうだね、いやそれは無理じゃねえかとは思うかもしれない、
うん、思ったんですよ。ちょっと自分でこう久しぶりにこう音の出る楽器、音の出る楽器ってなんだよって話なんですけど、楽器を触っていて、
はいはい、
うん、あの定期は抜けないですけどね、定期ないんでそこまでスピーカーを、
はいはいはいはい、
それいうのとは違ってなんつったらいいでしょうね、過聴域の要はラウドネス的にいくと、うん、この耳の反応がいい周波数帯の成分がやっぱ多いなっていう。
それはそう、
抜けるよね音がね、スピーカーの音よりね。
なる全然なると
思ったので、
うん、
あのモニタースピーカーは大丈夫だけれども楽器はダメっていう環境も多いのではないかなと。
あり得る、
ね、厳しいって意味ですね、
うんうん、そうだね、そのという時はおとなしく撮った方がいいよ。いやさ、そりゃそうだね、失礼しました、うん、そこで頑張らなくてもいいと思いますよ、そこに関しては。
そうそうそう、っていうのをですね今喋りながらそういえばそうだよなって思い出したっていう話なんですけど、
なんだかんだ言ってうちも20窓でしたからね。
そうですね、うん、そうっすね、まあ、なので本気で録音されたい方はあの、
うん、
今あるじゃないですか、結構ちっちゃいブースとか、
はいはいはいはい、はい、
とかを検討するのはなんか精神衛生上いいのかなっていうのも思ったりしますけどね。
それはそうだね、
まあそれかもうちょくちょくスタジオ行くのがいいのか、リハスタとかでも含めて。
スタジオに行くと心が決まりますからね、ここで終わらせなければいけないっていう。
そうそうそうそうそう、やらねばならぬみたいな。
やらねばならぬになるからね、それはそうだろうね、
っていうのもあったりしますしね。
うーん、そうだね、
あの住環境的にもうやっぱり、うん、うちさっき堀田先生ちっちゃいって言いましたけど、一般、はい、例えばあの出張レッスンとかで言ってもうちょっと音量上げていいですかとかって言ってると、いや無理ですこれ以上みたいな感じでやっぱりなるんですよ。
それはうちもそういう経験がありますね。あ、これ以上まずいですね。
そうそう、だからそういうのを考慮してったりするとね、はいはい、いろいろあるよねっていう。
確かにね、そうだね。いろんなパターンがあるけど、
はい、
うん、それはそうかもしれないね、
という難しい問題ですけれど。
まあできる中で最大の結果を出したいよね。
そうですね、そうですね、そうですね、
はい、
うん、音響パネルとかではあれは音防げないじゃないですか。そういうためのものではないじゃないですか。
うん、
だからあの集合住宅で音漏れを防ごうとするとレイアウトでしかないですよね、やっぱりその隣との家に一部屋挟むとか、うん、そういう工夫しかできないですもんね。
そうだね、角部屋は必須だみたいな感じだね。
そうそうそうそう。とかになってきますからね、難しいですよね、
はい、
やっぱり、
はいはい、そうだね。
いや一番このコストかかるところではあるんですけれども、うん、難しいですよね。だから
そうだね、 まあまあまあまあまあ本当にピンキリだと思うんで、そこの許容値っていうのがね、ここまでだと大丈夫ってはっきり言えないところがありますが、
うん、あでもあれらしいですよ最近、
うん、
あのテレワークとかってやっぱり増えたじゃないですか、はいはい、需要的に、
はい、
っていうので、防音系のマンションっていうのが結構増えてるみたいですよ、
うん、
最近ここ数年で需要も増えたし、
うん、
そのリノベーション入るタイミングで、
はいはい、
そういう、まあ、そこまでガチじゃないにしても、
はいはい、
ちょっとこうグレード上げてきてるみたいなのもある
みたいですよ。なんかでもそれ僕も見たことある気がするな。テレワーク需要に伴い防音とかなんかその静音じゃないけど、
うんうんうん、
ね、そういうのもあるみたいなのは見てたな。
やっぱどうしてもこの賃料的には割高になっちゃいますけどね、一般のその住居だけのやつよりは、
うん、そうだよね。だってミュージックマンションみたいなやつとか、まあ、都内にちょいちょいありますけれども、
うん、あるね。
なかなかな値段しますからね。
そうですね、
えい、
まあ立地もいいしね、大体ああいうところって。
まあそうだね、それはそう、うん、うんうん、
そうそう、この間ちょっと私もそういうの好きで、
え、
見てたんすよ、あの、
はいはい、
そうするとしたこれはどこだっけな、自由が丘かな、ちょっとごめんなさい、場所は忘れましたけど、
うんうん、
スタジオ付きマンションみたいなのがあって、
はいはい、
で地下にスタジオがあるんですよ、
うん、
でレコーディングのコントロールルームみたいなのもあるよって、おすごいなって思って、
うん、
で賃料見たら普通なんですよ。
普通、
普通なんですよ。そんな、
ベラボーに高くないんだ。
ベラボーに高くない、あれって思ったら、うん、そのスタジオは入居者専用だけれども有料だったって。
あ、そういうこと、使用料が普通の値段で取られている
だからそこに住居、はいはい、住居は普通の住居とで地下にが掘ってあって、そこにスタジオはあるんだけれども、そこは予約制で料金が発生すると。
はいはいはいはい、たまにあるねそれね、
うん、それだったら、まあ、この値段かみたいな。
うん、なんかそのなんていう形態になるんですかね、割とその
はい、
シェアハウスみたいなスタンスで、
ああ、ありますね、ありますね。
でお家はお家であります、でスタジオのそのなんか設備とか使えるようになってます、うんうん、でそこまでお値段はしませんよみたいな、
うん、そうそうそうそう、
見たことあるんで、それに近いスタンスなんじゃないかなと思ったんだけど、今聞いてて。
そうですね、 なんであの設備にしちゃうとこう取り合いが大きいんじゃねえかなと思ったんですよ最初。
はあ、
こんなん絶対予約できないじゃんみたいな、誰か絶対使ってるじゃんみたいな、
うん、
思ったけれども、うん、有料だったらそうもならないんだと
うまいこと考えるねってなるね
一日入り浸りはできないんだなと、なるほどみたいなところがあって、まあ、
うん、
だなんであれですよね、スタジオに行くまでの時間と電車賃、移動時間を省略できるって家なんだこれはみたいな。
難しい付帯設備もね、そのなんか割となんかちょいちょいいいの入ったりとかしてたようなイメージあったんだけど、
今
はど
うなってるか分かんないし、
なん、
ね、
とも言えないと思うんですけど、うん、ね、そういうパターンもあるみたいだよね。
いや、なかなか難しい
なと思います。面白いですけどね。
面白いですよ、
うん、
あの、
うん、
不動産民の楽しいですよね。
そうだね
そんなことないですか。
いや、うちはそんなめっちゃチェックしてるわけじゃないけど、はい、それでもあの、これ名前出していい？別にいいんだよね、
うん、
ミュージックマンネットのあの不動産のやつとか、
うんうん、
見たりとかはたまにしてるよ。
あの移動時間、電車とかで、うん、
はいはい、
移動してる時に結構見てますね。
ああ、そんな日常的に見てるの？
いやー、なんでしょう、
結構なんかたまになんかちょっと気になるなとかで見るとかじゃなくて、なんかもう、
あ、あのそのルーチンワークとしては見ないですよ。
ああ、
そんなに電車移動がないからっていうのがあるんですけど、
実は不動産興味持ち始めたのかなみたいな。
いやいや、そういうわけではなくて、なんかそのもともとは都内とかやっぱり多かったじゃないですか、
うん、
そういう防音系のマンションとかって、はい
は
い、
そうだね、
でもそれが結構地方にも増えてきてるなっていう。
ああ、はいはいはいはいはい、
それこそもう名前出しちゃうとミュージションとか、
うんうん、
とかもちょっと地方都市とかにもできてきてるじゃないですか。それこそまあ埼玉当たり前みたいな。
埼玉はほとんど東京だと思うけど
な。え、そうなの？
いや、そうじゃないの？わかんないけど僕はそんなイメージの認識だけど、いや、なんか例えばこれが名古屋とかにもでもありそうだね、
うん、名古屋はまたそのミュージションっていうブランドは多分ないかもなんですけれども、は
い
は
い、ないけど別なパターンでありそうだよね、
うんうん、そうそうそうそうそう、
だから透明版みたいなやつは全然ありそうな気がしちゃう。うん、
うん、あの難しいのがなんか楽器かっていう物件
はい
はい、なんかちょっとリスク高いよなってなんか思ってるんですけどね。
どうして？
楽器かっていうのって、
はい、
防音がされてるよっていうのか、それとも、はいはい、そういう施工はないけれどもお互い様だよねっていうスタンスって、
はいはい、お互い様物件ね、はいはいはいはい、
その子って結構違くないですか？
そうだね。
いやこれなんか
そこは運だからな。
楽器あるあるだと思うんですけど、
うん、
自分の出す音は正規で、
うん、
相手の出す音はノイズに聞こえちゃうじゃないですか、やっぱり。
はいはいはいはい、住居トラブルで余計なやつだね。
どこからともなくピアノが聞こえてくるってなって結構ストレスかなみたいな、
あ、はい、
っていうところもあると思うので、まあ、そういうのも考慮して考える必要はあると思うんですけどね、こういうのって。
それこそだってでもうちの調べ方、不動産の調べ方って言うと角部屋楽器かはもう必須ですからね。
そうですね。がその楽器が何を想定してるのかとかもやっぱり難しいじゃないですか、この辺って。
はいはいはいはいはい、
ね
え、なんかねって感じだよね。ブラスかとかなのかとかって書かれてるとこはあれば、うん、なんかギター相談かみたいな感じになるのかで結構話変わるからな。
まあでも本当に増えましたよ、あのそれこそスーモとかああいうところでも特集含まれてたりしますもん、
はいはい、うーん確かにね。
うーん、
だ うちの物件に関してだと、
はい、
グランドピアノ置いていいことになってるんですよ。
あ、ってことは床補強も入ってるんだ。
だと思う。
あ、すごいですねそれ。
で何年か前まで、
はい、
その多分お隣さんが多分グランド入れてたんでしょうね。
うん、うんうんうん、
あのまあ、グランドなのかアップライトなのかは知らないんですけど、
はいはい、
でも多分鳴り方はアップライトじゃないから薄ら聞こえてくるですね。
ああああああ、
でもこれだけ弾いて薄らならいけるだろうみたいな
そうだねそうだね、
強気な気持ちになったのもある。でそのわざとその薄ら聞こえてる時にこっちでマイク通してみたんですけど、
うん、
関係なかったんで勝った勝ったと思って
そうだねそうだね、
うん、
まあでもそれこそあの堀田先生の住んでるあたりって結構そういうマンション多くないですか？
まあ土地柄そういうのもある
か
も
しれませ
んね、
うん、
はいはい、
割と見ますよねあの辺は。
そうですね、新しい物件もありますし、なんだろう、もともとあったっていうようなパターンもありますし、
うんうんうん、
うん、
まあ、なかなかでもこう難易度高いですよね、こう住環境、ちょっと私はそういうところに住んだことがないので何とも言えないんですけど、
はいはい、
例えば6畳の部屋でそこが防音施工されてるけれども、
はいはい、
そこでベッドも置かなきゃいけないみたいな、
はいはい、お見かけしたことは何度も、
うん、なんか本当にあれですよね、その楽器の隣で寝るみたいな、
そんな感じですよ。だからなんかピアノの上にジャック・ダニエルとか本当に置いてあったりとかしてかっこいいあの感じだった方もいらしたっすね。僕はねミュージシャンとか住めなかったパターンだったんで高すぎるっつって。
ああそうですねそうですね、まあ、ですピアノの下で寝てるって人もやっぱりいましたしね。
いましたよ、うん、うん、何かあった瞬間大丈夫じゃないような気がしてならないと思ったけど自らがパウンダリになるのかみたいな
そうっすねそうっすね、
まあでもなんかやっぱねそういうのも一つ、
うん、なんかやっぱでも楽器やるとか音楽作る上でこの辺って結構大きなテーマではあろうかなっていうのは、
うん、
まあ今まで触れてなかったですけれどもあるじゃないですか、やっぱりこう音問題
ありますね。ある、
難しいよねっていうだけなんですけど、そこになんか画期的な答えを持ってるわけでは全然ないんですけれども
匂いを嗅ぎつけるんだって感じになってるかまあそのねもともとその不動産のところの人にある程度その話をして、楽器可能物件みたいなところになるべく行かないと、うん、トラブルったら終わりなんで。
そうっすね
そうっすね、トラブってしまうと本当に苦しいことになるから、それはなるべく避けたいよねっていう、
ね、そうですね、うん、まあ、それかこうなんか山の中でやるか、そういう方も実はいらっしゃいますよ知り合いで。
いやなんかね結構その郊外というかその本当外で練習とかしてる方とか結構聞くけどね。
あでも外で練習っていうのは河原でサックスみたいな
こと、荒川でサックスみたいなもんですよ本当に。
あでももう今あれでしょ、通報されるでしょ。
あそうなんだ
って聞きますけど、
へえ、いやその辺ちょっと詳しく分かってないんで、それが正しいのかどうかちょっと僕も分かんなかったんですけど、でもなんかそのアコギ持ってって河原で弾いてるよみたいな。
あアコギとかだったら大丈夫なのかも分かんないですけど、
ブラスだとさすがにすげえ飛ぶのかな。
結構なんかその辺最近シビアっていう風には聞きましたね、そのサックス奏者の方にこの間話してて。
あそうですか、
うん、ちょうどその人も帰宅かなんかに、まあ、かすごいエリア言っちゃったけど、ふわっとなんで大丈夫だと思いますけど、
うん、
結構厳しくてカラオケやとかでもなんかやっぱりやりやすいっす今みたいな。
あブルージャイアントの世界はもう違うんだな
うん、みたいですよ。や
うん、まあでもカラオケ屋さんでねやっぱ練習されてる方って結構聞きます
ね。多いですね多いですね、
うんうんうん、まあ一番安牌ですよねそういう意味ではね。どんだけ出しても、う
ん、なんかあれこそお互い様の世界ですもんね。
まあ文句言う人はいないでしょう
そうそうそうそう
聞こえてくるんだからみたいな、
うん
うん、
というのはありますけれども、
はいはいはいはい、皆さんはどんなところで制作されてますかね、うん、そんな感じで、
はいはい。でですねちょっとここから新展開というか新たな2024年の方向性をちょっとダウトークの的にですね、これまで以上にちょっと皆様からの皆様のお助けを借りたいなと思っておりまして、
はい、
何かと言いますと毎回こうテーマみたいなものを決めて皆様のこのアンケートというかご意見をいただきつつ、それをこうコンテンツの中に盛り込んでいきたいなと、うん、なかなかイメージ湧きにくいと思うんですけど今の説明だと、
うん、
初回のテーマとして募集したいのがですね、あなたのメインで使ってる DAW ソフトは何ですか、うん、っていう回と、
はい、
今使ってるオーディオインターフェースって何ですかっていう、その2つのちょっとテーマでですね、この動画の概要欄に Google フォームのリンクを貼っておきますので、うん、そこでアンケート答えていただいて、その結果を踏まえて、その結果を次回もしくは次々回で今後のですね、
はいはい、
ダウトークの中で紹介しつつ、うん、それをなんかメインテーマとしてお互い、はい、私と堀田先生でわちゃわちゃ言い合って遊んでみようかなという、
はい、
そういうちょっとことを考えておりまして、
これ今話しながら聞いてたんですけど、
はい、
あれですね、 Spotify とかその辺で聞いていらっしゃる方用のやつもなんか考えなきゃいけないですね
あそうですね、配信ページにリンク貼っておきます、うんう
ん、はい解決です、
はい、なかなかこうどんな感じになるのかやってみないと私たちもわからないところがあるのでしばらくはこう、ま
あ、
ね、
見切り発車が大体得意な私たちなので
とりあえずやってみる、ね、やって考えるっていう
やって考えよう、うん、
感じではあるので、
はい、
あれなんですけれども基本的には全部匿名で OK っていう感じのやつにしたいと思いますので、ま
あ、ラジオスタイルな感じでね、ハンドルネームなんとかでもいいし匿名でもいいし、
そうですね、そうですね、
なんかすごくあの入れやすい形でやっていただければ、
はい、あの、はい、個人が特定されることはないと思っていただいてい
れば、ないでしょう
、はい、ないですないです、
はがき職人みたいな感じであの、ね、毎回こう
そうです
ね、っていう形はう、まあ、もう全然もちろんやっていただいていいなと思うし、はい、こちらもなんかあ今回も来てくださったんですねみたいな感じになるんで楽しみにはなってくるかななんていうふうに思ってるんですが、
はい、という感じでちょっと、はい、あのお力をお借りできればと思っております。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ということで今募集中のテーマとしては、はい、なのでお使いの DAW ソフトを教えてくださいと、お使いのオーディオインターフェースを教えてくださいですね。この2本となっておりますので、ぜひぜひお気軽にご参加いただければと思います。
はい。
はい。またこれ YouTube の方では、YouTube のメンバーシップを行っております。今後メンバー限定のコンテンツも増やしていきたいと思っておりますので、そちらもぜひご検討いただければと思います。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。